まず先生、初めて耳にする薬物動態学という言葉なんですが、どのような学問なんでしょうか？
薬物動態学は、薬などが体内にどのくらいの時間とどまって効果を発揮し、さらにどのくらいの時間が経過すれば体の外に排泄されるかを理論的に予測するための学問といえます。こういうことを薬の生体内運命とも言います。
この時間の経過に伴って薬がどんな仕組みでどうなるかを扱う学問だということでしたけれども、薬の効果が現れるメカニズム、こちらについてまず解説をいただきたいと思います。
はい、薬物動態というのは薬の体の中での動きということになります。でそれには4つの段階があって、吸収、分布、代謝、排泄という段階があります。
はい、
口から薬を飲んだ時、あるいは座薬を使ってお尻から薬を入れた時、あるいは注射の時など、薬を体内に入れる経路によって異なるのですけれども、結局薬は体の中を循環している血液に入って体の隅々まで届きます。
はい、
でその循環している血液に入ることが吸収でありまして、体の隅々まで行き渡ることを分布というわけです。口から飲んだ時の話ですけれども、
はい、
循環している血液に乗るまでには肝臓という臓器を通ります。で薬は主に肝臓で元とは異なる形に変えられます。でこれを代謝というのです。一般には薬は代謝を受けてより水に溶けやすい形になって循環している血液に乗って、腎臓を通った薬の場合は尿に混ざって排泄されることになります。薬によっては元から水に溶けやすくて代謝を受ける必要もなくて腎臓経由で排泄される、そういったものもございます。でどういう形をしている薬が代謝を受けてから尿に混ざって排泄されるのか、どういう形だと初めから水に溶けやすくて代謝されにくいものなのか、あるいは代謝される必要がないものなのか、そういったことを薬剤師は判断できる感覚を持っている必要があります。
では副作用が出てしまうというのはどういうことなんですか？
このことは薬物動態学の最も大切な使命と関係することです。でどんな薬であっても病気の治療には最適と考えられる量があります。例えば1回2錠、1日2回服用といったことがそれにあたります。
はい、
1回1錠で1日1回しか飲まなければあまり効果が期待できないでしょう。量を間違えて1回4錠1日2回服用を続けてしまえば、その薬が吸収された時に通常の2倍の量が循環している血液に入ってしまうことになります。そうなると副作用が出やすくなると考えられるわけです。先ほど薬の代謝の話をしましたけれども、薬が製造販売されるまでにはたくさんのことが調べられていて、例えば服用後12時間経つと飲んだ量の 50%、 すなわち半分が代謝されて効果が現れない形になるなどということが分かっております。ところが何らかの理由で肝臓の代謝の機能が悪くなり、極端な話、薬がほとんど代謝できなくなった患者さんでは薬を飲みすぎたことと同じことが起こります。したがって副作用が出やすいと言えます。代謝を受けにくい薬の話もしましたけれども、
はい、
その場合は腎臓からの排泄の能力が非常に重要になってきます。 腎臓の働きが悪くなった患者さんでも同様なことが起こると考えられます。その他にもいろいろな原因があるのですが、食べ物の影響ですとか、一緒に飲んでいる他の薬の影響が出ると、そういったことが挙げられます。
ところで先生、薬の効き方を考える上で遺伝子の存在が重要という、これはどういうことなんでしょうか？
はい、もちろん薬にもよるんですけれども、遺伝子のことを考える必要がある薬は確かにあります。薬物の代謝を行うのは主に肝臓に存在する酵素だ、はい、その薬の代謝に関わる酵素というのを、薬物代謝酵素というふうに呼びます、
はい、
で酵素の形、つまり酵素を形作る、アミノ酸の並び方っていうことになりますけれど、これは元を正せば遺伝子の暗号の並び方によって決まっております。で薬の効き方を考える上で遺伝子を考慮に入れる必要があるのは少数ではあるのですけれども、大多数の人とほんの少しだけ異なっている薬物代謝酵素の遺伝子の暗号を持つ人がいるからです。他の人と異なっている遺伝子のせいで薬を代謝する酵素の働きが非常に低くなってしまっているということです。もちろん薬によって代謝をする酵素というのは種類が違うんですね。ですので、問題になっている酵素では代謝されないんだけれども、同じ効果を期待できる別の薬を飲むと、そういう、薬を変えるということですね。そうすれば何の問題も起こらないということが期待されていて、実際に問題回避のために行われております。従いまして、ある病気の治療薬には何があるのか、そしてどれがある酵素で代謝されるのか、その酵素の遺伝子にはどれだけ個人差があるのかといったことを頭に入れているかどうか、これは薬剤師の能力ということになります。これが問われるところで、日々勉強を続けなければいけないのだということになるでしょう。でまた遺伝子の違いによる問題と思われることが起こった、そういった患者さんがいた場合ですけれども、これは薬剤師が遺伝子を調べるっていうのはなかなか考えにくいことですから、医師と連携していただいてその問題を避けることができる別の薬物を用いるといったことを医師に提案する必要がありますし、また研究施設が終わりになるところでしたら実際に遺伝子を調べるということもあり得ると思います。
それでは薬の効き方への影響を及ぼす食べ物、良くない組み合わせなどなどのお話をぜひお願いします。
はい、薬物の代謝という面でお話ししてきましたので、
はい、
その代謝を変えてしまう、食べ物といったことのお話をしたいと思います、はい、グレープフルーツジュース、これを飲むことである種の血圧を下げる薬ですね、それの代謝が起こりにくくなるために、血圧を下げるための薬を、飲みすぎたということと同じことになる、すなわち効きすぎるという例があります、はい、血圧効果薬の添付文書、これには本薬の服用中はグレープフルーツジュースを飲まないよう注意喚起されているわけです。
その他牛乳ですとか、はい、例えばお茶みたいなものとかどうですか？
そうですね、お茶は昔ほどは問題にはならなくなりました。
あ、そうですか、はい、
ですがその牛乳ですと、はい、まだまだカルシウムとかマグネシウムなどの金属が入っておりますので、ある種の抗生物質との組み合わせでは抗生物質とカルシウムとかマグネシウムの結合が起こる、そのことで消化管の中で水に溶けにくい形になってしまって体内に入らなくなり効かなくなるといったこともよく知られています。それから逆に 西洋オトジリソというものを含有するサプリメントで、セントジョンズウォートっていうカタカナで書いてあるものもあります。でそれは薬物代謝酵素の量を増やしてしまうんですね。ということは薬物代謝酵素というのは薬を効かないものに変える、無害なものに変えるという働きがあるわけですから、その薬物代謝酵素で代謝されて適切に減った上で効いていたというものが、さらに代謝されてしまって体内の必要存在量以下になってしまういうことで効果が著しく弱まってしまうということもよく知られております。セントジョンズウォートとの組み合わせが問題になる薬というのは、免疫抑制薬として開発されていたシクロスポリン、血液凝固を阻害して血栓を作らせない作用を持つワルファリン、などかなり重要な薬があります。ワルファリンには薬物代謝酵素が関係しない全く別の飲み合わせの問題がありまして、それは納豆です。納豆とワルファリンの組み合わせでは、ワルファリンの効き目が悪くなるので、そういった組み合わせをしないようにと言われております。
はい、さあそれでは正しい薬の飲み方について、ここで今一度小澤先生からアドバイスをいただきたいと思います。
これまでたくさんの注意点を出しすぎてしまったような気がしまして薬は怖いから避けようということになってしまうのがとても気になります。しかしながら薬というのは多くの そのテスト試験にパスをして10年あるいはそれ以上かけて初めて製造販売が許可されております。従いまして薬を信頼していただくということは大切だと思います。でまずは1回に飲む量、1日に飲む回数というのをきちんと守っていただきたいということです。それからうっかり飲み忘れたということもよくあるかと思います。で飲み忘れてしまったなというのを思い出されても、その飲み忘れを取り返そうとして2倍飲んでしまうとそれで帳尻を合わせるということはなさらないようにお願いしたいんです。とても重要なことです。それから糖尿病の薬の中には、食事をする前に、食事の直前ですかねに飲むことが指示されているものがありまして、その薬は食事との関係が非常に重要になっています。ですのでその飲むタイミングですね、これには気をつけていただきたいわけですね。
はい、
それから牛乳やグレープフルーツジュースの例がありましたので、基本的に薬はできるだけ水で飲んでいただきたいです。結局正しい薬の飲み方というのは薬によって異なります。ですので患者さんご自身が判断するということはかなり難しいと思います。ですので処方箋が出まして、薬局の薬剤師から薬を受け取るときに説明をよく聞いていただきたいと思います。説明をよく聞いたらそれをきちんと守っていただくということ、これが大切なことでしょう。正しく飲んでいるのに何かが起きたというときには、すぐに処方した医師の先生方、あるいは薬を受け取った薬局の薬剤師さんに相談する、こういうことができるかどうかというのも正しい薬の飲み方というものに含まれることだと思います。